グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパクルエナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米市の東部に位置します田主丸地域の魅力をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米市地域おこし協力隊の黒田です。田主丸総合支所の地域振興課にいて、まあ、移住定住につながる田主丸の魅力発信をしています。よろしくお願いします。今日も、はい、
よろしくお願いします。はい、いよいよシリーズ最終回ということで
寂しい
、ね、4回ですからね、今月はね。
そうですね。
今回はですね、先週に引き続きまして田主丸の伝統行事ということで、テーマにお送りをしていきます。田主丸の伝統行事がですね、今も行われている、非常にたくさんの行事が行われているというふうに 先週お話しいただきました。で、はい、住民の皆さんがですね、そういった協力なさってらっしゃるというのが最も大きいのかなと思うんですね。それだけやっぱり地域のつながりというのが深いのかなという気もしますし、
はい、
こういった神事とか伝統行事を、まあ、協力隊、それからご自身の、はい、立場からもですね、追い続けてこられて、はい、何かその発見のようなものはありましたですか？
はい、まあ、この前話したように久留米市で今も行われている神事とか伝統行事っていうのは、うん、その半分が田主丸で行われているっていう話をしましたね。
たくさんあるよっていう、
はいはい、でそれをこう追っかけて1年間見たことで分かったことなんですけど、うん、そのお祭りの中に実はですね、今世界中で話題になっている持続可能な開発目標、英語で言うと言いにくい SDGs っていうものが存在してるんだっていうのを悟ってしまったんです私は。
なるほど、はい、SDGs っていうのは、まあ、いわゆる持続可能な開発目標という、
そうですね、
意味の言葉で略称ですよね。
はいはい、
まあ、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すという国際的な目標で、はい、今非常にマスコミとか、まあ、行政の中でもこれは大事なことだよということで、
ね、毎日1回は聞く単語ですもんね。はい、ね、
新聞とか、
はいはい、
テレビとか、
はいはい、
ネットでもよく出てきます。
はい、
でそういうこう、まあ、いわば最先端の考え方と、
はいはい
はい、いわゆる歴史的な祭り、
はい、
これはどういうふうにつながってるんですか？
僕が考えるにですね、実はそのお祭りっていうのは地域社会を反映する SDGs のバロメーターなんじゃないのかっていうふうに思います。例えばしめ縄についてですけど、うん、ご神事の当番のお家がそのしめ縄用の専用の稲を育てるんですよ、わざわざ自分の田んぼで、
はいはい、
そしてそれを刈り取って脱穀して自分たちでしめ縄を作ると、
うんうん、
だからそういう意味だと稲が育つ気候とか稲を育てる田んぼがあるからこそこういうことができるということですね。うんうんうんうん、で同じように田主丸では茅の輪くぐりのご神事も行われていますけど、この茅の輪の材料になる、足もですね、その近くの小瀬川とか筑後川から取ってくるということになります。
まあ、そのいわゆる神事も地産地消 で、
そうです、
地元にあるものでこれを賄っていこうっていう、
はい、しかも加工業者も自分たちでやるっていう、
ね、
すごいですよね。で今言ったように加工業って言いましたけど、うん、しめ縄とか茅の輪を作れる人がいて、まあ、うん、しめ縄も普通の巻き方とは違う巻き方で縄を作るんで難しいんですけど、
難しい、
はい、うん、そういった技術とか、まあ、神事は大事だよっていう、そういう大切さを次の世代に引き継ぐっていうことが今できてるからこう動いてるという、うん、そんな感じですね。
あ、世代から世代に技術とか考え方とかを引き継いでいく、
は
い
は
い、
そうです、
うん、
でまあ、それっていうのは逆に言うと自然環境とか、うん、まあ、農業という産業あるいは地域社会、うん、こういった要素がどれか一つこう変わってしまうとかなくなってしまう、うん、おかしくなってしまうと 伝統行事の継承って実はできなくなってしまうんじゃないかと。だからそういう意味だとその SDGs っていうのは持続可能性ができるかどうかっていうのが指標じゃないですか、う
ん、なるほど。
だからそういう意味だと特にその神事のシンボルとして使われるシメ縄とか知能輪っていうのは地域社会の SDGs のレベルを敏感にこう感じ取れるそういうバロメーターに他ならないんだと思うんですね。
なるほど。なかなか深遠な、はい、最後の回で
ちょっと真面目に言っちゃいました、
ましたけれども、はい、ちょっと大事な
考え
方ですよね。そうです
ね。そうです。特にその考え方が大事だなって思うのは、まあ、最近いろいろ回ってみていろんな地区でしめ縄がもう作れなくなってしまったとか材料も買わなきゃいけないとかですね、そういう話聞いたり当番の人の、まあ、何人かで当番するんですけど世帯が少なくなってしまってもうその地区では結構難しく神事やるのが難しくなるようなところも出てきています。だからそういう意味だと本当5年とか10年後にどれだけ今この数多いご神事が続けられているのかっていう意味ではとっても心配ですね。
なるほどね、はい、やっぱりおっしゃるようにいろんなものが継承されていくのが大事だし、
そうです。
それは実は地域のつながりによって守られている
そうです
ということですよね、
はいはい。
まあ、神事と伝統行事がぜひですね、
はい、
長く続いていってほしいな。
本当日本の宝にもなるかもしれませんもん ね、 ね、そういう昔ながらの行事を続けられてるっていうのはね、うん、
はい、地域のつながりというのはいわゆる今言うところの共生社会にもやっぱりこうつながってくるのかなというふうに思いますよね。
そうですね、
はい。ところで、
はい、
黒田さん地域おこし協力隊契約3年目ということで、
はい、
初回にちょっとお聞きしましたけれども最後の年になると。
名残惜しい
でこれからねどんなふうな残った期間とかあるいは将来計画なんかがあったらちょっとお聞かせ願いたいなと思うんですけど。
はい、もともと日本の歴史が好きでここに来たし、そこに来たら今言ったお話したような神事伝統行事が多い、だけど今ちょっと危険な状況になりかけてるということもあるんで、今後は自分でも全国の人にこの田主丸の ご神事とか伝統行事の素晴らしさを伝えていきたいなと思います、うんうん、本当昔ながらのぬくもりがあるんで、うん、そういうのをやっぱり都会の人たちっていうのは憧れますんで、
はいはいはい、
ぜひその辺を伝えていければなと思います、うん、あと実際にはですね田主丸のご神事1年間見たにもかかわらず、うん、全部は見れてないんですね、はい、
まだまだたくさん
半分ぐらいしか見れてないんですね、なんでタイミングは自由になった時間使って、うん、後の残り半分をぜひ全部見て制覇したいなということを思ってます、うんうん、でその上で、そういう経験とか知識をもとにして田主丸には農泊さんがあるんですね、
はいはい、
その農泊さんたちと連携して、ご神事だけではなくて、うん、その準備とかご神事の後の直来って言ってお みきをいただいて食事をするっていう会があるんですけど、うん、そういったことも、観光できた方に、見学したり体験できるようなプログラムを作っていけたらなって今は一番そのことを思ってます。
なるほどね、はい、この地域はですね田主丸のことを田主丸っていうふうにみんな言うんですよね、
はいはいはいはい、
でこれはちょっとこう由来が、
ね、そうなんですね、
あったりする
田主丸の町の名前っていうのはですね実はそのお経のあるお経の一節に田主丸っていう言葉があるんですね、
はい、楽しく生まれる、
はい、楽しく生まれ、はい、なんで、そういう意味だと自分も今田主丸にいてえらい極楽だなって思うのはきっと町の名前からしてそういう運命づけられてるのかなって思います。
なるほどね、
はい、
非常に 締めとして良かったと思います。
あ、良かったですか。
はい、
ありがとうございます。
これのぜひですね、はい、あの未来に向かってあのご自身のやりたいこと、あるいは勉強したいこと、
はい、
をやりながらですね、ここであの末永く活性化のお手伝いをやっていただければなというふうに、期待をしております。
ありがとうございます。
地域おこし協力隊の黒田さん、4回にわたりまして興味深いお話をありがとうございました。今日終わりますけれども、来月からは、久留米シティプラザからゲストをお迎えして、久留米の昔話をテーマにお届けします。お楽しみに。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。